石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。石川さん、はい、2017年も間もなく終わろうとしています。
そうですね、ね、もうすぐ終わるという感じですけども、とは言いつつもね、12月になり、ね、楽天が携帯電話事業に参入するという話が出てきて、
最後の最後に大きなニュースが、
ね、結構びっくりと言いますか、驚きで、
はい、
ね、あの業界内的にはなんで今更なんだっていうのがこう、ね、大半の意見なのかなというところですが、とは言いつつもね、あの三木谷さんはツイッターで、はい、いやいやこれからチャンスがあると、うちにはカード会もいるしみたいなことを言ったりするので、あ、ね、まあ、この先、ね、順調に免許を取って、ね、2019年からサービス開始できるのか、うん、ね、もしかするとうちもやるって言い出す会社が出てくるのかもしれないし、
はい、
そうなってくるとね、その免許じゃどっちが取るんだって話にもなったりしますし、うん、まあ、これはこれでも面白くなるのかなっていう感じがしますね。
はい、さあ石川さん、今週の特集なんですけれども、
はい、年末年始の恒例となりましたウェブニュースサイトの IT メディアモバイルと携帯ウォッチの編集長お二方をお迎えしまして、2017年のモバイル業界を総括していきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
次の番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
2017年を総括、モバイル業界座談会スペシャルパート1。
今年もモバイル業界にいろいろな動きありましたが、メディアからどう見えていたのか、毎年恒例となりましたこの2人を久々にお呼びして、ざっくばらんに本音トークをしていきたいと思います。
それではご紹介いたします。 IT メディア株式会社 IT メディアモバイル編集長、田中聡さんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ続いて株式会社インプレス携帯ウォッチ編集長、湯野康隆さんです。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
去年はあの公開録音という形で、ね、寒い中ね、思ったよりもこう、うん、たくさんの方に来ていただきまして、盛り上がりましたけども、今年はねまた戻ってスタジオからお送りするという感じでございますね。
さて、今年の初めにお越しいただいた際に2017年を予想ということで、料金、スマホの性能の進化、iPhone と Android のシェア争い、この3つをテーマに話をしていただきました。まずこのテーマを軽く振り返ってみたいと思います。
はい、まあ、料金なんですけども、ね、1年前の段階では、ね、MVA のだいぶ盛り上がってきましたよという感じがありましたけども、今年になって各キャリアが、ね、こう対抗策といいますか、 KDDI もピタッとプラン出してきましたし、まあ、ドコモも、ね、シンプルプラン、さらにはまあドコモウィズといったものも投入してきたなという感じがありましたけども、こちらまあキャリアの動き実際に見て、田中さん、なんか印象あったりしますか？
やっぱり MVNO 対策を明らかに意識してやってきたなという印象がありまして、ドコモウィズはあの料金も安いのはもちろんなんですけど、あの対象の端末がまあ限られていく中で、その端末が売れるというちょっと新しい流れも、例えばサムスンのギャラクシーフィールとか、まあ最近であればシャープのアクオスセンスとか、まあミッドレンジに限られているんですけど、ちょっと端末メーカーにとってはまあ嬉しいそのことにもなっているのかなというふうには感じましたね。
そうですよね、うん、だからね、もうメーカーね、ハイエンド一生懸命頑張るっていう感じがある中、 中で、ね、サムスンなんかからすると、まあね、ようやっとこう報われてきたというか、
そうです、
ね、フィールが売れてよかったなっていう感じもしますし、シャープなんかねセンスベースでこう、ね、いろんな、ね、キャリアに納入したりとか MVA の方にも納入したりもするので、まあ、新しいこう、ね、端末ビジネスが出始めてきたのかなっていう感じはしますね。井野さんどう見てますか、料金に関しては。
まあ1年通して Y モバイルがやっぱりすごく勢いが、あったかなと。で、まあ、各社、まあ、3キャリアそれぞれ、まあ、3キャリアというか、まあ、まあ基本的には対抗策が2社、どこも KDDI になるとは思いますけども、まあ、対抗策をということで、まあ、各社いろんな施策を打ってきたのかなと。やっぱりなんかこう2000円超えてるよりは1000円台の方がいろいろプロモーションもしやすいですし、まあ、1キュッパとか、まあ、そういう料金っていうのを打ち出してきたのかなと。まあ、なかなかそこに収まらないっていうのは現実、使っていると超えていくところはあるのかなとは思いますけども、プロモーション上はやっぱりそこを打ち出したいっていうのはあったのかなと思います。
ね、本当1980円なり1408円というもののね、こうキャンペーンというかね、時期は限られてたりもしますし、1年とかね、あったりもしますし、面がねちょっとこう騙されるまでいかないですけどなんかねちょっとずるいんじゃないのって感じもしますし、ね、あとまあ Y モバイルね、本当にこう12月から学割始めるというところでね、そこにまあ UQ モバイルとか KDDI とか引っ張られる形でお値なし崩し的に今ね学割がスタートするとかというところで言うと、だいぶねこう Y モバイルが引っかき回してるというか、
そうですね、
あの辺にこう動きとしてはねついていけない感じは周りあるのかなっていう気がしますね。去年湯野さんは大手サンキャリアにはまだ危機感がないのではというふうに話をしてましたけど、だいぶそこは危機感が出てきたという感じですかね。
そうですね、まあ、危機感全くなかったわけではないんでしょうけども、まあ、よりそれが見えるようになってきたっていうのが今年、まあ、春先ぐらいからですよね。やっぱりその au がピタッとプランとかを出したタイミングっていうのはすごくユーザーの皆さんもなんかちょっと料金気にし始めたのかなっていう雰囲気もありましたし、まあ、ただそうは言って もう僕もそのタイミングで機種変更した時は Q プランの方が安いですよとか提案されたりとか店頭でして、まだまだちょっと迷いもありつつ探りを入れてきたのかなという感じはありましたけど、まあ、やっぱり少しずつ危機感出てきたなという、印象はありますね。
まあ、料金はこんな感じですけども、まあ、次端末の性能についてですけども、まあ、iPhone と Android の性能に差がなくなってきた反面 VR AI 技術によってまだまだ進化していくのではないかという話を去年していました。ここ最近 の、 まあそのスマートフォンの進化というところでいうと、お二人どのように感じてますかね。井野さんどうですか。
端末そのものの性能っていうのは、まあ、やっぱりまあ少しずつは進化していっているってとこはあるんでしょうけども、今年1年通して、まあ、特に後半にかけてあのスマートスピーカーがすごく盛り上がったように、そのまあ AI を絡めたテクノロジーっていうのはすごく注目された年なのかなと思います。まあ、もちろんそのもともとスマートフォンでもそういった音声認識っていうのは使えているので、まあ、それが別の形で出てきてるっていうところだとは思いますけども、まあ、そういったところにその周辺部分にどんどんどんどんこう波及していったっていう1年なのかなというふうには思いますね。
ファーウェイの、ね、メイト10プロとかいいタイミングで AI って言い始めたので、まあ、うまくハマったのかなと。あの辺ねちょっとファーウェイ、ね、マーケティング的にもうまいかなと、これ本当に AI かとも思いつつも、ね、言ったもん勝ちかなという感じが、ね、ありましたね。田中さんどうですか。
そうですね、湯野さんがおっしゃったように周辺への広がりは出てるんですけど、スマホ自体の進化という意味では去年とかも言われてたかもしれないんですけども、頭打ち感がやっぱり今年もある中で、まあ、デザインとかその画面サイズの大型化とか、その辺は今年ちょっとまた新しい潮流が出てきたのが、まあ、iPhone X が ああいうベゼルがほぼないデザインで、まあ、画面も 5.8 インチと5つもプラスよりも実はちょっと小さめとか、新しい、まあ、画面をその表に出すようなそういうデザインとかそういう潮流が出てきた始めた年なのかなという印象はありました。
そうですよね、でその点で言うとだからもうねサムスンもファーウェイも、アップルもあと LG か、みんなこうベゼルがねこう細いものを出してきて、かなりねもう画面しかないようなものになってきた中で、ね、今年各メーカーがドンと新しいデザインになってましたけど、じゃあ来年以降この先ね デザインで差別化できるのかっていうと結構なんか難しくなってきたのかなっていう感じしますよね。
正面から見ると本当に見分けがどんどんつかなくなっていくわけで、まあ、その切り欠きの部分がどういう形でついてるかみたいな、
ね、逆にだから iPhone X の、ね、あの切り欠きが、まあ、Apple らしさになってきちゃうのかなって気も、ね、しますし、ね、
まだ完全にベゼルレスのスマホってまだないと思うので、まあ、ジャパンディスプレイとかがその辺開発してますけど、どこが一番早くベゼルレスと言いながらベゼルは微妙に残ってるので、完全ベゼルレスのスマホをどこまで出すのかっていう注目はしてますね。
まあ、ちょっとそれに伴ってなんですけども、やっぱその指紋センサーっていうのを正面に置けなくなってきてるところはあって、それが結構やっぱり実際端末を使ってみるとちょっとストレスが溜まってくる面はあるので、まあ、ちょっとそこはこう今後の課題なのかなっていうところは見えてきたかな。
そうですよね。まあ、だからね、 iPhone みたいにもうね、指紋をやめて顔にするっていうのも一つのアプローチでしょうし、画面の中に指紋センサーを埋め込むっていうのも一つのね、まあ、そういったのも技術的には開発されたりもするので、ね、それをどこが採用するかという感じですかね。で、 iPhone と Android の競争についてですけども、今年はまあ iPhone X が発売されてやっぱり iPhone が強いのかなという感じだったりもします。 MVNO のおかげで Android の格安サービスも増えてきましたけども、結局どこも iPhone 売りたいのかなという流れがありましたけども、 MVNO もね、そのまあ整備品と呼ばれるものを発売するようになったりですとか、まあ UQ もY モバイルも、ね、iPhone6SE 発売するというところで言うと、やっぱり格安スマホ市場も iPhone なんですかね。ユノさんどうですか。
まあ、やっぱり若い世代、まあ、学生さんとかは iPhone 欲しいっていう風になるようですし、まあまあそれはやっぱ周りにユーザーが多いとその分あの人に聞けますっていうのは、うん、まあ、前からあるところではありますけど、どんどんどんどんやっぱそこに収束していくっていう感じはありますね。とはいえ、まあやっぱりその今年出たモデルについてはやっぱり値段が相当高い、印象は否めないので、ちょっとそこについては、まあ、若干こうさすがにちょっと手出せないやっていう方は増えてきてるのかな。でそこでまあミドルレンジのアンドロイドスマホみたいなところに行かれる方っていうのは多くなってきてるのかなという印象はありますね。
田中さんどうですか。
そうですね、 iPhone もやっぱり大世代が増えてきたので、その分中古で新しいの買い替えて中古で買い取ってもらうっていうあのサイクルもできてますので、中古市場 の、 あの古い iPhone の市場も結構盛り上がってきてる、そういう新しい市場も生まれつつあるのかなとは感じてますね。
うそうですよね。だってワイモバイルの寺尾さんとかもね、タキャリアで 6S 使ってた人がワイモバイルに来てまた 6S 使うみたいな流れもあるとかって言ってたので、まあだからね、その画面の大きさが気に入っててね、 6S 使うとかっていう人が、まあ、いろんなね買い方をするっていうパターンもあったりするので、なんとなくこうね、 iPhone のこう上から下まで10から SE までっていうの流れの中でユーザーが回ってるっていう感じよね。
iPhone の中であれば乗り換えやすいっていうのはあるので、まあ、そこは大きいとこかなとは思います ね、
そうですよね。
なので Android 勢はやっぱりそこの乗り換えた時にいかにデータを引き継げるかとか簡単に使い始められるかみたいな努力をもっともっとしなきゃいけないのかなと思いますね。
ね、これ前もねここで出たかもしれないですけど、メーカーとしてはね UI で差別化したいけど、ね、差別化すればするほどね、こう Android 内で乗り換えにくくなるっていうところある中で、 Android 1みたいな、まあ、ピュアアンドロイドに近いものも出してくるようになったし、シャープもね極力手を入れないようにするっていう流れもあったりもしますし、こう iPhone と戦っていく上でアンドロイドの今ねこう壁というか宿命にもぶつかってきてるのかなっていう感じがしますね。ってな感じで、まあ、2017年振り返ってみると、いろいろとねスマートフォン業界も成長しきったみたいな言われ方もしてますけども、まあ、料金も結構動きましたし、端末も大きく進化しましたし、まあね、ニュースに事欠かない1年だったのかなという気がしますね。
はい、さて後半では IT メディアモバイル、携帯ウォッチ、それぞれのウェブサイトで最もアクセスの多かった記事を調べていただきましたので、ご紹介をお願いしたいと思います。
はい、毎回お二人には人気の記事を紹介してもらってますけども、モバイル業界今年もいろんな動きや、話題があったのかなというふうに思いますね。
はい、それではまず田中さんから IT メディアモバイルの人気記事トップ3をご紹介いただきたいと思います。
はい、第3位がスマホの通信容量20ギガプランでも使い切ってしまう人たちは何に使っているのかでした。これちょっと身近な人の、まあ、インタビューといいますか 結構大容量使ってる人がまあいて、何に使ってるのっていうのをちょっとヒアリングした記事なんですけど、結構これソーシャルで相当バズりまして、あの内容がちょっとまあツッコミどころがまあ結構あるっていうのもあったんですけど、あのまあ知り合いの一人が YouTube ひたすら見るっていう、これはよくある話なんですけど、もう一人がですね、あのアプリの更新をWi-Fi 使わずにやっちゃうっていう、それで20ギガいっちゃうっていう、Wi-Fi 使えよみたいなのがあるんですけど、ただまあ結構ギガが減るとか、若者がなんかそういう言葉言ったりとか、そういう通信容量のトラブルといいますか、悩みが結構クローズアップされた年でもあったのかなと。
ギガが減るかなんか一般的になりましたもんね。
そうですね、まあそこのちょっとトレンドがあったので、じゃあ身近でどういう人がどういう使い方してるのかっていうのをちょっとさらっと聞いてみた記事っていうの、タイミング的にも良かったのかなっていうので、ちょっと伸びたのかなと、PV 伸びたのかなという感じでした。
はい、はい、じゃあ2位お願いします。
はい、2位がですね、格安 SIM にしたいのにできない人たちが抱える悩み。これもちょっと身近な人にですねヒアリングをした。結構格安 SIM まあ伸びてきてるとはいえ、まだまだやっぱりそのシニアの世代とか、なかなかその買えるのをためらってる人が多い。じゃあなんでそのためらってるのっていうのをちょっとプチインタビューをしたような記事が、これもソーシャルで相当バズりまして、そうだよねっていう同意してるような意見も結構あってですね、まあ何かというと、まあ、例えばキャリアの2年縛りの呪縛がまだ解けないと、まあ、これもあるあるなんですけど、あとはですね、親との連絡手段キャリアメールが使えなくなる、まあこれもあるあるなんですけど、なんかよくわからないっていうの、とにかくわからない何か不安がある、結構そういうぼやっとしたその心理的なものがね、
格安スマホのデビューしようと思ったら、まず何かをすればいいのかっていうのは結構わかんないですよね。
これだけサービスがあって、自分が何を選ぶのかっていうのは当然それ一人じゃわからないですよ。まあ僕もよく聞かれることは多いんですけど、その辺結構自分の親もそうだよねって同調するような意見がまああったので。
1位
がですね、これなんと2016年の記事なんですけど、ですね、3年前の iPhone5S が未だに現役の理由です。まあ、3年前っていうのがこれ記事書いた時点なので、はいはいはい、5S って未だに使ってる人がいるんですよね。私 の、 あの同僚もまだ使ってたりとかして、で中古でもまだ売ってたりする。これでもなんで2017年も読まれてるのかなって見たら、あの iPhone5S で検索をするとあのこの記事が上位に出てくるんですね。多分 5S を買いたい人が調べてこの記事にたどり着いたのかなという感じで、まあ、記事の内容もあの 5S が、まだまだ OS も最新だし、まあ、当時 Y モバイルとか YouTube を使っていて、片落ちではあるけど性能的には全然問題ないっていう内容の記事で、今読んでも割とまだ
いける感じ、
賞味期限的には大丈夫かなというので私もでもこれ昨日調べてびっくりしたんですけど、去年もちろんこれかなり読まれたんですけど、今年もこんなに読まれてたのかっていうのはちょっと驚きました。もうちょっと iPhone X とかが来るのかなと思ってたんですけど、じわじわと週末とかに読まれてたということで、これが1位になりました。
なんか全体的に見るとがっつりしたニュースというよりも、まあそういったユーザーのなんか動向とか、
そうですね、コラムとか そっちの方が読まれてまいりましたね。はい、
ゆのさん、ライバル媒体のランキング聞いてどうですか？
いや、なんか古い記事が読まれるって羨ましいですね。
いや、すごいなと思いました。
先日全然違う媒体の忘年会にも行ったんですけど、その時もアクセスランキングの話になって、やっぱりその今年じゃなくて去年の記事がずっと読まれてるとかっていう、やっぱり機種名で検索されてるっていうところあるみたいなので、ね、実際ニュース発信してる側からするとそういうもんなのかみたいなね、何がどうなるか分かんないなみたいな感じがしますね。
はい、では続いて湯野さんから携帯ウォッチの人気記事トップ3をお願いいたします。
はい、まず第3位ですけども、これは7月頭の記事なんですけども、ドコモと au もパプアニューギニアからの不審電話に注意呼びかけと、まあ、実はこの前日にソフトバンクが注意喚起をして、同じように注意喚起して、それも、まあ、トップ10いらっしゃらないと11位に入ってまして、パプアニューギニア の、 675っていう国番号から、はいはいはいはい、まあ、なんかワン切りが来たりとか、なんじゃこれっていうので、折り返し電話をかけると国際電話の料金が、まあ、高いので、まあ、それがこうかかってしまいます。いろいろ探っていくと、どうもその現地 の、 そのキャリア周辺にいる人が、まあ、なんかそういうことをやることで、通信料金が自分たちのところにも入ってくるというようなこう仕組みを作ってたんじゃないかというふうに言われてまして、まあ、ちょっとそういったその記事が、まあ、今年は3位に、入ってました。
それって過去に他の国からの例ってあったんですか？
結構ロシアとかっていうのは以前あの話としては
ちょ
っと
ある話ですよね。
旧ソビエト連邦系のところでちょっとこうハイテク頑張ってる国とかっていうのは何年か前にはありましたね。
はい、
はい、では第2位、
はい、第2位は、EasyWeb から au.com にAU の E メールが変更と、これ、まあ来年の4月に、まあ、メールアドレス、まあ、ドメインの方が EasyWebNJP から au.com に変わりますよ、まあ、もちろん既存のものはそのまま使えるんですけど、そこから先新規に登録する場合は、ドメイン変わりますと。相変わらずキャリアメールって使われるんですねっていうところはありましたけど、まあまあ結構そういうところっていうのは皆さん気にしてるんだなと。
まあね、今更感もありますよね、うん、au って言い始めて何年よっていう中 で、まあ、そうですね、このタイミングで au.com に変えるのかっていうのもあるし、うん、おそらく au.com ってものすごい高いはずなんですよね、ドメインのお金としては、うん、それを買い取ったのが結構前なんですよね、うん、実は最近じゃなくて結構前に買い取っていて、うん、で田中社長に一回これいくらだったんですかって聞いたんですけど教えてくれなくてでも相当高そうな雰囲気だった
んですよ。そうですね、2文字で .com は高いですよね。
高いっすよ。まあ多分オーストラリアかなんかにウェブあったのかな、うん、会社かなんかなのかな。
まあ、EasyWeb ってもう誰も知らないっていうか、そういうドメインでもあるんで、うん、まあまあ、そろそろ潮時かなってところは、ね、まあ、正直あったかなとは思いますけど、
他社がどこも、ね、NEJP で、ね、うん、もう一個がソフトバンク NEJP ってある中で、うん、EasyWeb っていう何なのよっていう、ね、うん、知らない人も当然いますからね、うん、はい、
そして第1位、
はい、はい、第1位が、KDDI 田中社長、テザリング1000円は深く考えていなかった
それが
ありましたね。
まあまあでもこの発言以降、うんうん、やっぱりちょっとさすがに1000円毎月取るのはないだろうと、うん、いう流れにもなりましたし、うん、まあ、当時のその問題定義として、まあ、我々、メディアとしてもちょっとキャリアさんそれはないんじゃないのっていう論調でいろいろ記事も書きましたし、やっぱりそのパケットを同じように使ってて、そのスマホそのもので使うのと、PC でデザインして使うのと、どう違うんですかと、結局払ってるお金は同じなのになんで追加で1000円取るんですかっていうのは、まあ、やっぱり、うん、ちょっと疑問なとこはあったので、まあ、それストレートにぶつけたところ深く考えてませんでしたっていう回答だったと。じゃあ取らなくていいんじゃないのと
あれ去年でしたっけ、去年の iPhone が出た時の大容量プラン各社出した時かな。
そうですね、あの大容量プランに合わせて、う
ん、バンク一番最初に1000円出したんだっけ、
まずそのギガモンスター出して、うん、でそれより前っていうのはテザリング料金っていうのは基本的にそのなかった、うん、まあ、一部その月500円とかっていうのはまあったんですけど、うん、まあ、基本的に取らないっていう形で運用してたのが、まあ、大容量プラン出した時になんか米印でちっちゃく書いてあるみたいな状態で、うん、っていう、
そうで、それを確かソフトバンクが先に出して、それ KDA 真似して、でドコモも今まで取らなかったのにもかかわらず1000円つけたんですよね、うんうん、でそれ田中社長に聞いたことがあって、それ考えてないってどういうことですかって聞いたら、うん、要はあれってあの iPhone 発表された時に現地のホテルの会議室を貸し切って延々と会議してるんですって、はい、他社対抗どうしようかっていう、うん、でもう本当にこうみんなこうボロボロになってて、日本との時差もあるのでボロボロで、ソフトバンクがこう出してきたから、じゃあ KDDI どうするんだ、じゃあ同じで行こうっていう時に、その結局何も考えずにその1000円が残ったまま発表されたみたいな感じでするの で、うん、で本当にその、ね、素の状態というか何も考えてなかったっていうのはまさにそういうことっていうね、うん、けどあれですよね、だから1回みんな伸ばしたけどキャンペーンで、うん、2018年の3月末でまた切れますよね。
そうですね、うん、またそこで様子見るっていうことなんでしょう、うん、
まあ、ドコモはもうしばらくもう取られませんよって言っておりませんよっていう話をしたので、うん、そうそうそう、まだちょっとね2018年3月になったらメディアとしてどうするどうするみたいな
盛り上がってさすがに取れないかなとは思いますけどね、こう
ねえ
状況になって、
もうねえ取る意味よくわからないですからね、うん、
まあ、それよりはもっと使っていただく方向にいいプラン考えていただければと思いますね、
う
ん、
はい、というわけで、まあね、ランキングも教えていただきましたけど、あとまあお二人の個人的に気になったニュースってあったりしますかね、うん、 ランキング関係なくてもいいですが、
ランキングの上位にはあるんですけど、はい、あの孫社長が株主総会で質疑応答で訪日外国人向けの無料 Wi-Fi なくすべきって、 あれさらっと切り取って書いたんですけど、やたらとバズってですね、Facebook のいいねが何千件とか、ハテブ何百件とか、あれこれこんなみんななんか気になってることなんだっていう、よく言ったっていうのと、いやいやそれ孫社長が言うことですよ、
そうそうそう、
過去に散々ばらまいた、
あんたが散々ばらまいたくせに何言ってるん
ですか、そういう賛否両論というかコントラストがはっきり分かれて面白かったですね。これがこんなにバズるとは思わなかったという最大の2017年予想外の
話でした。確かにあれは衝撃的なことでしたね。猪野さんなんかいいですか。
まあ、トップ10でいうと、まあ、10位に6年ぶりに復活のタフネス形態トルク X01 っていう、まあ、年明け早々に、掲載した記事ではあるんですけど、スマートフォン全盛の中で、出てきてる、まあ、結構面白いなと、相変わらずやっぱニーズはあるんだなっていうのを改めてこう実感させられた。
そうそうね、根強いファンいますもんね、トルクファンね、毎回盛り上がりますもんね。でまあ私個人的に、まあ、一番気になったニュースっていうところで言うと、やっぱりまあフリーテルかなっていうね、まあ、そこに尽きるかなっていうところでございますね。まあ、いろいろとニュースも提供してくれましたし、まあ、ついにかなっていう感じもしますし、ね、今後の MVN を語る上で、まあね、一つの大きな、まあ、きっかけになるのかなというふうに思いましたね。というわけでね、IT メディアと携帯ウォッチそれぞれね、いろんな記事が上がっていて、あの傾向が全く違うというところがね、ちょっと面白かったのかなというふうに思います。といったところで時間が来てしまいましたので、この続きはまた年明け1回目の放送でお届けしたいと思います。
以上特集2017年を総括モバイル業界座談会スペシャルパート1でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川進のスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
来週ですけども25日から大晦日まで1週間にわたってラジオ日経リスナー感謝祭をやるということなので、この番組もリスナー感謝祭特別ゲストとしてガジェット大好きエコノミスト伊藤陽一さんをお迎えしてお送りしたいと思います。
はい、伊藤さんは放送20年目に入ったラジオ日経の人気番組伊藤陽一のラウンドアップワールドナウに出演されていますよね。
はい、あの伊藤さんのね、伊藤さんが出ているラジオ番組に、まあね、私が行って、まあ、あのご一緒したことあるんですけども、がっつりとお話しすることは初めてなので、うん、かなり緊張していると言いますか、スマートフォン業界の人呼ぶのは全然緊張しないんですけど、ちょっとね、伊藤さんと話すのはかなり緊張するなっていうところなのではい、どんな感じになるか期待していただけたらなと思いますね。
はい、はい、このリスナー感謝祭の詳細はラジオ日経のサイトをチェックしてください。そして今回の編集長座談会後半は年明け2018年1月4日の放送になりますので、それまで楽しみにお待ちください。
田中さん、井野さん、来年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ラジオ日経石川進のスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川進と
IT メディアモバイル田中と
携帯ウォッチ湯野と
松代ゆうきでした。トゥロー。